次に質問者、石飛浩二議員。糖尿病性腎症重症化予防について。担当、保健医療年金課。本市でも糖尿病性腎症重症化予防事業が令和元年10月から始まった。そこで、1、対象者の抽出方法、勧奨方法、現時点の事業実績について。2、国の糖尿病性腎症重症化予防プログラムには、糖尿病治療中断中、かつ検診未受診者にも医療機関受診を進めるとあり、その対象者はレセプトデータを活用し抽出できるが、本市の治療中断者への受診勧奨実施の考えについて問う。との質問に対し、1、特定健診の受診者で、血糖検査の値などが選定基準に該当した方に、リーフレットを送付するとともに、受診勧奨は医療機関受診を進めるため、職員が電話等で説明します。現時点の実績は、2人が保健指導を開始しています。2、治療を中断したままにしておくと、腎症、網膜症などの合併症を引き起こすリスクが高まることから、今後、治療中断者も対象とするよう、選定基準の検討や関係団体との調整を進めていきます。との答弁がありました。その他に、ロタウイルスについての質問がありました。次に、質問者、梶田正直議員。西山遺跡について、担当、文化財課。東海4県に1つしか現存していない製鉄遺跡で、全国的に見ても、大型でかつ製鉄炉の全景をとどめている極めて珍しい古代製鉄遺跡が本市に現存しています。現在は埋土保存されており、どこに保存してあるかわからない状態です。1、郷土の歴史を研究している団体名。2、遺跡の市内外向け PR。 3、市民のための遺跡の案内看板の設置。4、市民に理解しやすい遺跡名への変更を問う。との質問に対し、1、春日井郷土史研究会、春日井市文化財友の会、春日井たたら研究会の3団体があると承知しています。2、民族考古展示室で出土遺物等を展示しており、今後も春日井の歴史を語る遺跡として活用を図ります。3、遺跡の南側にある鉄にまつわる伝承を伝える看板を利活用するなど、周辺を含めた PR を検討していきます。4、遺跡名は地名をつけるのが一般的であるため、現在の名称は適切と考えています。との答弁がありました。次に、質問者、鈴木秀直議員。春日井市子ども会活動補助金について。担当、子ども政策課。地域子ども会には団体に直接交付される春日井市子ども会活動補助金がある一方で、補助金の交付基準に沿った活動をしているが、子ども会と称していないため、補助金の申請をしていない団体も多く存在する。そういった団体へも補助金交付が可能かどうかを問う。また、補助できない場合、拡充する考えはないかを問う。との質問に対し、子ども会の名称がなくても補助金の要件を満たす場合があると考えています。 補助金の交付については、子どもの健全育成を目的とし、子どもが主役となり、かつ地域で取り組む活動であることが前提となっていますので、個々の活動内容の適合性を判断したいと考えていますが、より活動しやすくなるよう、要件のあり方についても今後調査研究します、との答弁がありました。